先週に引き続きお話を聞かせていただきますのは、出羽桜酒造株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます中野真澄さんです。今電話がつながっておりますのでお呼びしてみたいと思います。もしもーし。
もしもし。
はい、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、
さて、早速ですが、出羽桜酒造株式会社の、商品についてじっくりとお話を聞いていきたいと思います。
はい、
まずこちらの会社の人気商品ベスト5ご紹介していただいていいでしょうか。
はい、まず最初にご紹介させていただくのはうちのメインの吟醸酒になります。こちらはですね、前回もご紹介いただきましたが、12年連続日本一ということで人気銘柄、こちらはこの大岡吟醸酒がいただきた賞になります。で、マックスファクター社が出してある SK2 という、化粧品がございまして、
ね。はい、
そこにこうボディデザイナーってい こう体にこう擦り込む化粧品があるんだそうですが、私ちょっと化粧品は詳しくないんですが、
はい、
そこのですね、モデルに香りのモデルになった、あのお酒でもあります。非常にこう吟醸酒のうちのメインの吟醸酒になります。
はい、
もう一つはうちの純米吟醸酒の代表であります出羽三山、こちらはですね、山形県が11年の歳月をかけて開発したお米出羽三山を使って、また酵母も麹菌もすべて山形尽くしということで、
はい、
山形の風土をこう感じていただける純米吟醸酒になっております。
地産地消
そうですね、
ということですね。はい、はい、
で3つ目はとびろくという商品でございまして、こちらはですね、少し炭酸のある微炭酸の、やはり夏場とかですね、若い方炭酸好きな方がいらっしゃいますが、日本酒もですね、日本酒の技術の幅は非常に広いということで、炭酸を出すことも可能であるということで、シャンパンと同じ容量の二次発酵させて、少しフレッシュで爽快な飲み口の濁りの発泡酒になります。
そういったタイプのお酒もあるんですね。
そうですね、はい、はい。4番目にご紹介させていただくのはうちの雪まんまんという商品でございまして、
はい、
こちらはうちで一番こう品薄のお酒でですね、非常に人気のある商品で、名前のごとく非常にですね、すっきりとしたあの味わいの香りの高い大吟醸酒になります。で最後はですね、2008年のですね、IWC インターナショナルワインチャレンジというロンドンで行われる世界最大規模のワインのコンテストがございまして、
はい、
そこで日本酒の部門が昨年から設けられまして、2008年2回目だったんですが、そこでですね、313点の中で最高のチャンピオン酒に選ばれた純米大吟醸酒になります。こちらも非常にその影響でですね、
はい、
人気で今も品薄で、欠品になっている商品で、4月からまた新しい形で出ますが、この5つが、はい、今おすすめの商品になります。
海外での賞があった、はい、ということにまずちょっと驚いたんですけども、そこで1位を獲得されたと、
はい、そうなんです、
いうことなんですね。
はい、
おめでとうございます。
新聞雑誌等にもですね、
はい、
たくさん取り上げていただいて、そんな影響もありまして、
はい、
もう作っても作っても足りないというような状況でございま す,
です、ね。でも、はい、あの海外のそういったあの大きな賞でですね、
はい、
日本酒の部門ができたということと、
はい、ま
あ、そういった賞を獲得されて、ちょっとあの日本人としてもあの嬉しくなっちゃいますね。
ありがとうございます。言っていただくと、はい、
ぜひそれあの海外の方だけがこう楽しまれるだけじゃなくてです ね,
そうですね、
日本人のみんなもぜひこれ飲んでいただきたいですよ ね, すね、
はい、あの世界のソムリエが認めた
技
術になりますので、ぜひお楽しみいただければと思います。
はい、あの楽しみたいところだが、ちょっと品薄状態と、
ね、
いうことなので、
はい、ご迷惑おかけしております。
またぜひあの皆さんね、商品の方入荷次第あの手に入れて飲んでいただければと思いますけども、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今人気商品ベスト5をご紹介していただいたんですが、さて先週もご紹介していただきましたが、
はい、
今の商品ベスト5ぜひ飲んでみたいとね、今思われた方、はい、たくさんいらっしゃると思いますんで、こちらも東京で買える場所教えていただいていいでしょうか。
はい、渋谷でしたら東急百貨店さん、また新宿でしたら、伊勢丹さんで、お求めいただけるというふうに思います。
はい、ということなんでぜひぜひチェックしてみてください。はい、お話の中にですね、
はい、
先ほども海外のお話が出てまいりましたが、
はい、
出羽桜さんでは海外にもたくさんこう輸出をされているといったお話を聞いたんですが、
はい、
はい、現在は何カ国ぐらいに出荷されていらっしゃるんですか。はい、
現在22カ国に輸出をしております。
あのやはり日本酒ブームのところには日本食が ブームになっているところっていうのはやっぱり相乗効果としてあるんでしょうか。
そうですね、はい、そうですね。
なるほどね。
日本食とともに日本酒も、うん、海外に伸びているということだと思います。
なるほどね、はい。日本食がまず飛び火といいますか、火がついたのがロンドンだというふうな認識があるんですが、
そうですね。
そこから、徐々に、アメリカの方に行っているということを聞いているんですが、はい、やはりそういった流れも日本酒を追いかけていくような形で輸出が広がっていったという、
は
い、
輸出はですね、どちらかというとやっぱりロンドンとアメリカがほぼ同じぐらいで、うん、ロンドンが、若干先行ということもいらぬかどうか。でも、ヨーロッパでは間違いなくロンドンが日本食が発達して日本酒、またアメリカもということで、その両国はもう現地の日本人の駐在の方が飲んでるっていうレベルははるかに越しておりまして、現地の皆様が楽しんでいるというようなことで、もう生活にある面なじできているというようなのが日本食と日本酒って形になると思います。
なるほどね。それだけ海外の人が日本酒を楽しんでくださっているということですよね。昨年の4月にワシントン行ったんですけど、
はい、
もうお寿司屋さん入れませんでしたからね。
なるほど、そうですよね、
はい、そこで日本酒と一緒になんて考えてたんですけど、はい、とてもじゃないけど現地の人の人気ですごかったということがあるんですけど、まさにそういう状況なんですね。
そうですね、やはり日本食はですね、憧れの対象になってるんだと思います。日本人は痩せていますし、うんうん、肌が綺麗ですし、長寿でありますし、それやっぱり食で、彼らはやはり日本食には日本酒をという形で。
なるほどね、はい。そんなに海外での評価が改めて高いんだなと、また人気もあるんだなということが言えるかなと思いますね。はい、一般素人的にですね、
はい、
海外にこの輸出するということは、はい、日本酒は大変デリケートなものだというふうに、はい、技術的にもお聞きしてるんですけども、
はい、
この辺のコスト的な面とか、
はい、
こういう難しさというのは何かないんでしょうか。
はい、今はですね、コンテナが低温のコンテナのリーフコンテナがありますので、
はい、
5度で、お酒を運んでいけるという状況ですので、そういう面ではその温度管理をされたお酒がですね、しっかりと現地で飲んでいただけるという環境になりますので、飛行機で運ぶという手もあるんですが、それですとコスト的にですね、どうしても高くなってしまうということで、ほとんどのメーカーさんは今低温のコンテナ、リーフコンテナで輸出しておりますので、非常に品質いい状態で、はい、
ね、
飲んでいただけるというふうに思います。それが日本酒がまた世界で認められる一つの要因でもあるというふうに思います。
なるほどね。そういった技術の発達もあるということですね。
はい、
わかりました。少しお話は変わってですね、
はい、
社長は東京農業大学のご卒業だということなんですが、
はい、
東京農業大学の今の現役の学生さんをインターンシップという形で、
はい、
受け入れていると、
はい、
これは短期大学部の上渡学科の学生さんということなんですが、
はい、
これはいつ頃からこういった形で、
4、5年前から短大生の皆さんはお越しいただいてます。
はい、
はい、4大の学生さんもうち引き受けております。
あ、そうなんですね。
はい、はいはい、4大生の場合は2週間、
2週間、
はい、短大生の皆様は1週間というような、
1週間、
はい、
はい、ちょっと短大の方のお話を聞いてみたいんですが、
はい、
1週間ということだと大変お酒作りの間では短いと、
そうですね、
思うんですが、
はい、
このあたりは社長としては、
はい、
もう少し聞いてほしいなっていうのは、
そうですね、カリキュラム上の問題はあるんだとは思うんですが、やはりできれば2週間ほどですね、研修いただくと、ある程度お酒作りの流れだとか、
はい、
肯定的な理解っていうのが深まるのかなということで、ぜひですね、2週間、ダメなら10日間ぐらいですね、
1日でも長く来てほしいなというところは本音ですね。ということなんですけども、実際にこう短大生を受け入れ、もちろんこれ4年生もそうなんですけども、
はい、
こういった形で受け入れる大変さって、なんか大変だなっていうところ何かありますか。
最近もう皆さん学生さん、素晴らしい学生さんでですね、特別これは大変だということは感じないんですが、
うん、
お酒を作る工程の中でやはり大切なですね、皆様ですので、安全にですね、怪我なくということがありますので、はいはい、そこが結構心配でですね、無事にということで、他は特段ですね、皆さん本当に一生懸命、真面目に頑張ってくれるので、 特別うちの方で大変だっていう意識はあまりございません。
あ、なるほど、はいはい、あの学生さんはこう実習に行くと蔵の方々と寝泊まりを、はいはい、そうですね、一緒にされると、
やはりお客様では私は研修ではいけないと思いますので、うん、やっぱり蔵の一員と同じ、うん、朝起きて夜も仕事があるなら夜も手伝ってもらうと、はい、これがやっぱりその研修の私は一番大切なスタンスだというふうに思いますので、うん、全くうちの蔵人と同じ、
あ、そうなんですね、
はい、作業していただきます、
はいはい、あのちょっと気になるところなんですけども、はい、これあの女性は受け入れていらっしゃるんですか。
うちはですね、ちょっとあの泊まりの関係の部屋の関係がございまして、男性だけになってるんですが、
あ、そうなんですね、
はい、今後はでも少し整えて女性もあの方にも来ていただくようなことも考えなきゃいけないかなとは思ってます、
ね、あの、はい、行ってみたいという希望してるが 女子学生の方もいらっしゃるんじゃないかなと思って、ね、ちょっと気になって聞いてみましたけども、
はい、
なかなか
女性の方たくさんいらっしゃいますしね、
そうですね、
頑張ってる方たくさんいますんで、
はい、何よりも日本酒の好きな女性増えてますんでね、
そうですね、
え、お客さんになる可能性の、
ね、より深く理解をしていくためにお越しいただくことも大切だと思います。
ぜひあの社長の方にはそういったことも考えていただければ嬉しいかなと思いますけども、はい、じゃあ、あえてちょっと辛口で、はい、大学生にもうちょっとこういうことをなんか考えてきてほしいなとか、はい、なんか持ってきてほしいなとか期待するところって何かありますか。
生徒さんによって自らこう酒屋さんでっていう方と、うん、先生にちょっとどうだというような興味を持ってるのか、うん、その辺のスタンスの違いかどうかですね、事前にちゃんと調べていらっしゃって、事前の学習をして、うんうん、来てですね、自らこう質問とか知りたいことと積極的な方とですね、やっぱりちょっと受け身でですね、
そかそか
研修しながら、まあ、それもそれで一つのスタンスですからあれなんですけど、やはりせっかく1週間、うん、お越しいただいて貴重なですね、うん、時間ですから、うん、事前の準備とかですね、うん、そういったものもしっかりやった方がより自分のためになる部分が多いかなと思います。
なるほどね、
はい、
本当にあっという間ですもんね。
そうなんですよ、
せっかく、はい、いろんな現場を見れるチャンスですし、
はい、
プロのこのお仕事の現場を見せていただける機会なので、まあ、そういうところをいろんなことを盗んでいってほしいですよね。
そうですね、はい、
はい、こう社長とこう研修に来られる方っていうのは、はい、なんかこう食事をしたりとか話をする時間はみんなあるんですか。
うちはですね、見学するときにお話ししますし、うん、私実はですね、
うん、
ちょうど吟醸酒を私も担当して作るということがありますので、
はいはい、
そこのタイミングがいいときには私と一緒に泊まってですね、
そうなんですね、
私と一緒に夜中起きるっていうのがありますが、
は
い、それはタイミングもありますが、なるべくあとうちのですね、
うんうん、
農大の OB もうちたくさんおりますので、うん、私がどうしてもの時はその OB なりがですね、うん、
はいはい、
お邪魔をしてちょっといろんなお話をっていうふうな形になっております。
なるほど、
はい、
出羽桜の方にですね行く予定の大学生のみんなたくさんいると思うんですけども、ちょっと心構えなぞメッセージを社長から、はい、いただけると嬉しいんですが、
はい、ぜひですね、私は前向きに向上心を持って来ていただきたいなというふうに思います。
はい、
でこう新たなことにこう挑戦をしてですね、
うん、
今日よりも素晴らしい明日のためにはやっぱり日々努力していくということが大切でありますし、現状維持ではですね、これからなかなか生きていけない時代ですから向上心を持っていただきたいなというふうに思いますし、いろんな研修をしに来ていただいたりするときに、私は大切なスタンスは悪いとこを探そうっていう欠点探しではなくて、この会社のこのやり方のこの作業のいいところはどこでしょうと、そういうスタンスでですね、物事にトライをしていただくとですね、まあ、日本酒の場合お酒を聞くと聞き酒っていうのがありますが、
はい、
欠点探しよりはいいとこ探しをした方がよりですね、早くその聞き能力が備わるというふうに私は思いますので、
はい、
これ対人間関係によることかもしれませんが、ぜひ良いとこ探しをする、いいとこ探しをするという発想を持ち続けてもらいたいなと思います。
はい、わかりました。大学生の皆さん、この放送をしっかりと聞いていただければと思います。はい、社長からメッセージをいただきました。さて最後に、では出羽桜酒造株式会社の、PR があればお願いしたいんですが、はい、いいでしょうか。
はい、63年に財団の許可をいただきまして、うん、美術館を開館させていただきました。
はい、
四季折々年4度展示会をしておりますし、
うん、
いろんな桜の美典であるとか、
うん、
韓国の李朝時代の陶磁器工芸品、文人の書であるとか、斉藤真一さんの絵画であるとか、いろいろ企画展示しておりますので、
はい、
ぜひ 山形にお越しいただいた折にはですね、美術館もお立ち寄りいただければというふうに思います。
はい、わかりました。これを聞いて実際ね、山形の方に行ってみたいなと思われた方もいらっしゃる、
ぜひお越しください。
はい、いらっしゃると思うんですけども、出羽桜さんの方では、はい、蔵見学というのは対応されていらっしゃるんでしょうか。
はい、基本的に年中フルオープンという形ではないんですが、お客様事前にご連絡いただいて、日程等を調整させていただいて見学いただくことも可能でございます。
はい、
その場合事前にご連絡いただければと思います。
はい、必ずお電話で、ね、予約をしていただければと思いますけども、はい、ちょうどですね、はい、東京農業大学のこう日本酒の講座が開講されておりまして ね、
はい、
ちょうど1月31日2月1日でしたっけ。
そうですね、はい、
はい、その講座に参加された方が、まあ、蔵見学ということ で、
そうですね、山形の蔵3軒、はい、見学いただきました。
でそのうちの一軒が出羽桜さんだったということなんですが、
はい
です
ね、たくさんの皆様にお越しいただきまして、
これは蔵見学はちょうどお酒造りの一番大変な時だったと思うんですが、
そうですね、大吟醸、まさに一番いいお酒を仕込んでる時期ですね。はい、
大変だったじゃないですか。
でもお客様はやはりその時期に、はい、来ていただくのが一番蔵の雰囲気とかありますし、蔵もちょうど緊張してる時ですから、蔵見には一番の時期かなと思います。
そうです、はい、本当は私もそこに参加するはずだったんですけど行けなかったのでとっても残念です。
またぜひお越しください。
ありがとうございます。ということで保坂先生、ぜひ私も連れてってください。
ね、
言っておきたいと思います。はい、そういった東京農業大学でも実際に日本酒の講座、蔵見学なんかも実施しています。お話を聞いてですね、蔵見学に行っていただくというのもね、大変いいと思います
ね。ぜひ日本酒の理解を深めていただければありがたいと思います。
はい、ということで2週にわたってお話を聞かせていただきましたのは、出羽桜酒造株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます中野真澄さんにお話を聞かせていただきました。お忙しいところ本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。